後編でございます。はい、後編は、今の、ちょっとね、最後のお尻に切れましたけど、実績と報酬の話。
うん、
はい。やった限りには見返りが欲しいよねって話ですよ。
うん。
うん
うん、
これ、前回もね、ちょこっとあの、実際に見てもらいながら喋りましたが、
はい。
まず何知りたいですか、あれ。システム。
なんか、色の、なんか、型の色をちょっとはっきりしといてほしいです。
あ
どういう見分け方していいんか。
これはね、まあ、ピッチカートさんも割かし、その気になるところかなと思うので。
はい。
あ
一応、ですね、階級があるんですね。
はいはい。
はい、で、まあ、そこがユンユンさんが言われた型の色なんですけれど、うん、はい。一番最初入ると、型の色って、いわゆる、灰色ですよね、
うん
うん、
そこからスタートです、
はい、
でその時は階級が見習いってなってると思うんですよ、
うん
はい、まだ見習いです、はい、
見習いですねで、はいそこからその実績数を稼ぐことによって、うん、次の段階が新兵、
うん、
次が強兵強い兵ですね、
はい、
でそれから正兵で兵長騎兵
ちょっと待ってここまで行くと正兵騎兵の後は、
はい、兵長ですね。
兵長、
はい、兵長で騎兵。
騎兵
で騎兵になると肩の色が緑色になります。
お、
うん、
そこで初めて、はい、肩の色付きになります。
うん、ここまでグレーなんですか？
ここまでグレーです。
長い
それぐらいどれぐらいかかるものなんですか？
あ、そんなにかからないですね。
緑まではねさほどかからないです。
はい、割とあっさりいけます。で。ただただ肩の色が変わるだけではなくて、
はい、
新兵の段階で攻撃ダメージが 1% 上がるっていうボーナスがつきます。
お
で、正兵になると移動速度が 2% 速くなります。
あ、でも皆さん結構我々よりアドバンテージがあったわけですね。
そういうことですね。だから、階級が上がれば上がるほど少しですけど有利になります。
うん、なるほ
ど。はい、で、騎兵になると、受けるダメージが 1% マイナスになります。
うん、
ここで初めて肩の色が緑色になると。
うん、
で、この次は、10騎長になりまして、
はい、
まあ、関数字の10ですね。に、はい牙の木に長で10騎長。これで、はい攻撃ダメージが 1% 上乗せになり、かつ移動速度もさらに 2% 速くなります。
うんうん、ああ、移動いいですね。
はい。でその次が100機長、はい、で次は1000ですね1000機長、
うん
はい、でここで被ダメージが 1% をマイナスされて移動速度がさらに 2% 上がります。
結構アドバンテージあります
ね。かなりアドバンテージあります。だからピチさんが、ね、動きが遅くて困ったって言われたのは事実なんですよ、
はいはいはい、
もうこの時点ですね 6% ぐらい違うので
、
かなり差が出てきます、
うん、
でさらにいくと次は将軍になります。将軍になると、肩の色が青色になります。
うん。
はい。
緑から青ね。
そうですね。緑から青になり。で、攻撃ダメージがさらに 1%。うん、被ダメージがマイナス 1% 強化されます、うん。で、その次が大将軍。
うん、
大将軍は、ボーナスはないです。
はい、ダイヤのに。
大将軍なのにボーナスはないです。で、その次が元帥ですね。
うん。
はい。元帥になると肩の色が赤色になります。
これ私
ですね。赤なんですね。
はい、そう
ケントロさんは元帥ですね。
赤だったら3倍でしょ。
まあ3倍になるとか、当時レッドショルダーとか言われてましたけどね。
ええ、そういうわけじゃないですか。
はい、でも攻撃ダメージが 1% さらに追加になって、移動速度が 2% さらに速くなるので、
お
はい、能力的にはここが頭打ちになります。
なるほど。
これ
で、
はい、
でそこから先は大元帥っていうのが、まあ、もう一個ありまして、うん、そこになると肩の色が紫色になりますよ。ただしボーナスステータスはないです、
うん、
もういわゆるもう俺うまいんだぜってやつですわ。
あステータスみたいな
ステータスですね。ただ、うん、ですね、大元帥が追加された段階で、
うん、
まあ、結局元帥の上が出たんですけれど、
うん、
それまでは与えられた、どうですかね、目的を全て倒した人だけが元帥になれてたんですよ。なんですけれど、今111ぐらいですかね、もうちょっと上なのかな、まあ、達成する項目があるんですが、
うん、
全てを達成しなくても大元帥まではいけるので、
う
んうん、 大元帥だからといって偉いわけでは決してないです。
あ、そうなんですね。
それは職業ごとでしたよね。
職業ごとプラス、討伐が何回とか。
そうね。
はい。
これ、今の実績ですわ、ここからね。
そうですね。ここから実績埋めっていう形になるんですけれど。うんうん、
ちょっと待ってくださいね。ちょっと整理させてください。
はい、
その最初のグレーの見習いから、
はい、
チンペイとかっていうのは、その、
はい、
他を知ったはずですか、
はい、
ここ大事なんです。
ここです。
これが、レベルと一緒で、レベル上げっていうのは経験値入ってくるでしょ、
うん、
はい。
このね、実績を積むということ。要は、アストルティア防衛軍の中の経験値を稼ぐってこと。
ポイントがあるってこと
は、うん、実績取ったらそのポイントが入ってくるような感じですね。
で、これは、例えば、まず一つのボスキャラに特定して言えばですよ。
はい。
じゃあさっきのゾーマ兵団っていうブヨブヨのやつね。連中。
はい。
うん。この間2戦目にやったやつなんですけど、
うん、
あのゾーマ兵団を各職業で一回倒すごとに1実績なんです。
各職業結構ありますね。
だから、
少なくない
ですか？ユンユンさん戦士が得意よと、
うん、
言った場合は1実績なんですよ、まだ。で、これで、じゃあ、それぞれのボスを一回ずつ防衛したら、うん、今なんだ、4ボスがいるので、
うん。
うん。なので、4実績なんですよ。だから、戦士だけしてちゃダメなんですよ。う
ん、何それもうダメだ、詰んだ。
いや、そんなことないんです。ところが、戦士が使えるということは、他の武器でも使えるのがあるんじゃないかって思うんです。例えばじゃあ、魔物使いに、ここでなってみようか。じゃあ、強いって聞いたんだから、私装備だけ揃えて魔物使いに行くわ、とかいうこともできるわけですよね。
あ、
うん、その根本的なレベルはその普通のプレイのレベルに反映されてるわけですね。
そうですね。はい。
あかん、レベル上げからや。
そこはなんか、その、ね、防衛軍だけのこのシステムだったらちょっと嬉しかったんですけどね。
ねえ、ほんまや
ね。でもね、100は問わないですよ、ここ。90は以上ってこと
は。レベルは90以上。うん、90以上で、あとは、バージョン4のディスクを買っているっていうところと、
うん、
あとベリナードのね、オーブを持っているってことですね。あ、オーブというか、キーエンブレムか。まあ、キーエンブレムを持っている。
他にも、
そこは多分達成できてると思うんで。
他にもね、その実績の埋める条件として、例えば、1ボスを、
うん、
防衛を3回成功しなさい。
うん、
防衛を5回成功しなさい。これは例えばあなたが得意な職でもいいわけですよ。
そうですね。
なら戦士で5回でもいいし。
うん、
ね、
うん。
こういうことでもいいですね。うん、あとは、討伐に成功しましたっていうのも、OK です。
はい。
うん、初討伐の時と3回討伐の時と5回討伐の時に、いけます。あと、うん、さっき中ボスの話しましたよね。
はい。
パーティーの誰かが獅子王を倒す。
うん。
これも実績の一個になる。でも普通にやってたら倒しますよね。
うん、
これも達成の条件の一つになるので、
はい、
割かし
実績がまあ溜まってったら、
そうですね、
どんどんレベルが上がっていくみたいな。
最強が上がってい
く。全職同じことを戦闘機にわけじゃないですね。
そうですそうです。
ああ、なるほど。
うん、なので、うん、これはねムルーコの方に行くとですね。
うん、
部隊長のムルーコーのM さんですわ。
はい。
ね。M さんにお話しすると、この実績って見れます。ボスごと、全部、その他っていうの見れるので、これで私はどれが実績クリアできてないのかなって見て、
うん、
その職でいけるなら行ってみるっていうのも必要です。
そうですね。
じゃ各職は絶対ってことでもない。でもない。
先ほど言った、80、俺が言った赤の方になるまでに、実は全然クリアしてないです、俺。例えば、なんだっけ、未だにね、これ、なんだっけ、獣牙兵団かな、
うん、
獣のやつって俺、討伐成功って1回しかないんですよ、実は。それでもできてます。
そうなんや。 うん、じゃあそこまでレベ、うん、なんていうの難しいことでも
ないです。
そうですね。はい、あの追加された実績があるので、うん、本当にあの全てをやらなくてもある程度のところまではいけます。
うん、
はい。で、あとは追加
ってことは今まで、はい、まあ、いつかの時点までは全部やらなあかん時期があったんですか、はい。
そうそうそうそう。
はい、
実は俺も 4.2 になった時に赤になりましたから。
ああ。お疲れ様です
、まあ、そういう楽しみ方もあるということですよね。
そうですね。だからあの、うん、実績を埋めるっていう楽しみを求める人もいれば、
ここにいるじゃないですか、実績を求める
そうですよ、ピチさんめっちゃ好きですやん。
好きです。でただ、ね、そのアイあのハクスラのアイテム目当てで、あのずっと防衛だけをやる人もおるわけですよね。
そういう人もいます。
それを追っかけてたらいつの間にか達成したみたいな部分もありますね。
あると思います。はい、であとは、ね、単純にその肩の色と階級だけじゃなくって、
うん、
あの仕草書、ポーズ書ですか、そういうのをもらえたりとか、あとあの防衛軍に戦闘に入った時にみんなあのお揃いのユニフォーム着るじゃないですか。
はいはいはい、
ね、あの灰色のユニフォーム、
うん、
それとあとあのピチさんが言われてたあのガンダムマーク2のバルカンみたいなやつ、
俺がつけてるやつね。
あの、あのインカムもあの報酬でいただけたり、
うん、
なるほど
ですよ。だからまあそのね、見た目装備として、使うっていうところとしても、何回も繰り返す意味っていうのはありますね。
あれいいですね。仕草とか欲しいですよね。
ですね。はい。
うん、ちょっとやる気になってきた。
そんな中で先ほど、あの、ケンタロウさんが少し言われてた、パーティーの誰かがミラクルボックスを倒すっていう、うん、そういう実績があるんですけど。
これ俺取ってないんですよ。うん、
はい。あのミラクルボックスっていうのがですね、ごく稀なんですが、
はい、
あのゴールデンボックスみたいな敵です。
ミミックさん、ミミック、
ミミックですね。
う
ん、あれがひょこっと出る時があるんですよ、
うんうん、
必ずは出ないんですね。何回かに1回ランダムで出てくるので、うん、それを倒せば実績の一つとして数えられて、うん、でそれを倒すと防衛軍のポーチっていう、これも装備枠なんですけど、
ああ装備あるある、
はい、それをいただけます。
あ欲しい
そうなってくると、ミラクルボックスを求めて戦いに行くっていうような目的が出てくるわけですね。
あなるほど、
まさに
ハクスラス、
ね、うまいこと考えてます。
いろんな人に向けてやる気にさせるように作られてるんですね。
作られてますね、はい、
もう野良やから絶対行きたいと思って経営してたんですけど、ちょっと今目の前に人参ぶら下げられた気分ですよ。
人参なんすか。ようできてますね、そう考えたら。
うまいことできてる、ま
あね。割とね、ユンユンさんとかピチさん向けだったりするんじゃないかなって思ってる、
ね、うんうん。いや、もう本当にね、この話いただいたときに、もう全く興味ないんですけどって思ってたんですよ。
うん、確かに。一戦目終わったとちょっと疲れたでしょ。
そう。だってこれ今はみんなでやってるからいいけど、この後この企画終わったら絶対やらへん自信あった
、うん、でもあの声をかければ結構行く人いるんじゃないかなと思うんですよね、
うんう
ん、みんな結構行きたいやつなんですね、うん、
行きたい系じゃないかと思います、
はい、
もうなんかその波が終わったんかなと思ってるんですけど、
いやいやそんなことはないですよ、うん、結構行ってますよ、うん、で、そのそれこそそのいい武器をもらおうとか、
うんうん、
そういうので行かれる人もいますし、
あと一戦は絶対10分ですよね、確かに。
10分なんで、はい。
うん、
長くて10分、早ければ、あの、数分とか、何十秒で倒す人たちもいるので。
それはちょっともう。
うん。俺もそれは見たことがないです。
あれですよ。まあ、ちょっと話は元に戻るかもしれないですけど、
うん、
さっき職の説明した時にダメージを上げるっていうようなところに行き着くところになるんですけど、
うん、
究極的な話をするとですね。これケンタロスさんがお好きな話だと思うんですけど、
うん、
ウォーズマン理論ですよ。
そうそうそう。
ベアクロー二刀流で200万パワー、
うん、
2倍のジャンプで400万パワー、うん、3倍の回転で1200万パワーってやつ。あの計算ですよ。
あ、ゆで理論ですよね。
ゆで理論ですね。
ユニさん、置いていばりやな。
筋肉マンでしょ。
筋肉マンですよ。
さあ
筋肉マンです、筋肉マンです。
まあ、
二刀流で200万パワーってところが、要するに、どうにかして攻撃力を上げるってやつですね。
うん。
倍切ると、まあ、あと、爪があれば、ガシン昇誕。
う
あと魔物使いだったらウォークライ、
うん、
まあ、あとまあ、まあ、ちょっと外れるかもしれないですけど、魔法戦士にフォースを入れ、
うん、
まあ、これが、まあ、単純に自分の力が上がるっていうところで、まあ、200万パワー分二刀流ですわ。で、2倍のジャンプっていうところは、これは、フォースブレイク入れてもらうとか、レボルスライサー。
レボルスライサーとかね。
ダメージ上げてもらうとか、ケルベロスロンドで攻撃強化上げてもらうとか、これを借りることによって、さらに倍になります。で、3倍の回転のところが、強化ガジェットゼロ式であるとか、最下の陣であるとか、あと、占い師の愚者のタロットとかですか。そういうところを入れてもらうことによって、まあ、本当に3つの要素が重なると、先ほど言った9999のダメージがバンと出たりするっていうところが、
ピッチカートさんは脳汁出ますよ、はい、こんなんやったら。
おそらくね、大好きなんじゃないのかなという気がするんですね。
ですね、
で、やっぱ、そうなることによって、結構一番最初に言った、その、なんだろう、連れてってもらったではなくて、
うんうん、
俺活躍できた、私倒せたっていうところの達成感につながる。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
あ、
だって、前回戦った時に、多分フォースブレイクの後に大技使ってくださいって言ったら、
うんうん、
ちょっとすごいダメージ出てたと思うんですよ、
うんうん、
簡単にね、3000ぐらい与えてたと思うんですね、
うんうんうん、あ、気持ちよかったです、
あれ気持ちいいですよね。
で、なんかそれが切れた時に、
うんうん、
こうへっぽこやん自分みたいなこの落差の激しい。
いや、でもどうしてもフォースブレイクとかそのガジェットとかっていうのは時間が制限があるので、
うん
うん、自分のダメージが落ちるときは他の人も落ちてるわけですよ、
うん、
だからそれがもう行きますよっていう声を一斉にかけて、それに合わせてみんなが叩き込んで短時間で大ダメージを与えるっていう、そういう何と言いましょうか、協力をして達成してるっていう達成感につながるのがこのコンテンツの楽しさだと思うんですよ、
うん
うん、だからアカンワーじゃなくって頑張ればできるし、みんなが底上げしてくれるって思ってくれれば、うん、参加のモチベーションにもなるんじゃないのかなと思います。
ですね。
はい。あと、まあ、これ基礎知識で知っときたいっていうところがもう一個あって、
はい、
ドラクエ10ってダメージの上限が一応あるんですよ。
9999じゃない？
9999出る技と出ない技っていうのがあるんですよ。
うん
うん、
いわゆる普通の特技。
うん、
ピキさんの、片手剣でいくと、例えば何があるかな、
火炎切り、
火炎切り行きましょう。火炎切り、どんなに強化してもマックス1999です、
ああはいはいはいはい、
はい、でチャージタイムがある特技になってくると、
うん、
これが、9999が上限になるんですよ、
いわゆるリミット外し、
ね、はい、だから、そうですね、ユンユンさんの方が分かりやすいかな、
ああ
蒼天魔山、
一発が、うん、一発がでかいもんね、
蒼天魔山は1999なんですけど、
うん、
チャージタイムがある斧の技でいくと、まあ、芯を飲む層とか、
うんうん、
あれって2発当たるんですけど、チャージタイムがあるので、
はいはい、
まあ、うまくいけば9999が2発出る可能性があるってことですね、
おいしいですね、
おいしいんです。で、
どうでしょうかね。
多段攻撃の、代表的な技でいくと、まあ、爪の大河九郎って有名じゃないですか、
うん、
あれって三段攻撃なんですけど、
うん、
ただ先ほどのルールに当てはめていくとチャージタイムがない特技なので、
うん、
どんだけ強化しても1999の3回しか当たらないんですね、
うん、
あ、そういう線引きがあったんですね、
そういう線引きがあるんですよ、うん、で、対してライガークラッシュはチャージタイムの特技なので上限が9999なので、うん、条件さえ整えば 9999×5 っていうのが出しうるんですよ、でそうなってくると、上限が邪魔になってくるじゃないですか、
うん、
ここで、爪の A ペチとかがちょっともてはやされるんですよ、
うんうん、
攻撃ってやるコマンドはあれ上限がないんです、
はいはい、
あ、必殺技だけが上限が入るんですか、
うん、
はい、
いや、特技が、
あ、特技が
1999、
は
い、でチャージタイムないやつで、特に会心とか出たらさらにボンっていくんで、 A ペチで爪でバチバチって殴って会心2発出たら 6000×2 ぐらい出たりするんですよ、
へ、
まあ、そう、 うまく上限にはまればですよね、
はまればですね、
ただ もう鋭鉄でもいいってことですか？鋭
鉄でも、あの爪の場合はそういう戦い方も出てきますよっていう感じ
で。爪ちょっとやろうかな。
コロコロコロコロ誘惑されとるやね。
それがあの 爪のダイレクトマーケティングですね。
あのユミさん、ユミさんのあのできるだけで、あのユミさんができるかどうかはちゃいますからね。
でもまあ、
私を的に回したな
ら。でもね、ロマンって大事よね。
ロマンって大事。
まあ、そうですね。
そんなできるかもなって思えるだけでもな、その、やってみようかなって価値が大事なんで。
です
よね。今なんか、ツボでも買いそうやわ。
今日その知識がちょっと良かったですよ。特技が上限があるのはちょっとあれでしたわ。
うん、チャージタイムのありなしで上限違う。あと魔法も違います。
うん、ほうほうほうほう。
魔法も。
魔法ね、知りたい。
さすがに今、メラとかイオとかドルマっていうのはあんまり使わないですよ、ね。うん、まあ、メラにイオラも使わないですよね。
うん、
まあ、大体主になるのはメラゾーマ、
うんうんうん、
まあ、イオナズン、ドルモアぐらいですか。ここが上限が2999なんですよ。
うんうん、まあ、そこは2000なんですか。
はい。なので、言うほど当たらないんですよね。さっきの釣りの方が、1999ってことを考えれば出るんですけど、ただ、メラガイア、イオグランデ、ドルマドンっていう、まあ、一番高い魔法ですね。チャージタイム
で、うんうん、あ、そうですね。
これが9999当たります。
うん、
あとはまあテンションとかにも左右されてはくるんで、
うん、
魔法の場合基本的に多段ヒットじゃないじゃないですか。一発ポンと当たるだけなんで、2999の上限でもテンションが乗るとさらに上がりたりとか、
うん
うん、そういう感じになってくるのと、あと特殊なのが、占い師ですね、
うん、
占い師のオーラをまとっているタロット、
うん、
これは上限が4999なんですよ。
ほう。
で、大体まあ一発ですね、あの攻撃回数としては、
うん、
ただ範囲で巻き込めるっていう可能性があるので、
うん、
はい、そういう意味では、とても強力な技になってきます。これは知っておいて損はない知識です。
い
い
ですね、
はい、
うん、占
いな、賢いな、ほんま賢いな。
いや、今爪みたいなね、爪やってみようかなと思ったんですけど、うん、っていう話出てたんですけど、やっぱり装備を揃えてくるとか、
うん、
まあ、例えばじゃあここに出せない職をするのに、じゃあ、うん、やっぱ一式買うのはあれだから、
うん、
じゃあ、まあ、ゼルメアで揃えてこようかっていう準備とかでもいいしね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ゼルメアの存在は。
この知識っていうのはもちろんその、はい、ゼルメアじゃなくて防衛軍内だけじゃなくて普通の戦闘にも生かされる
わけですね、
はい、
うん、
そういうことですね、
うん、
うん、まあ、今回はもうあくまで、間口を広げて防衛軍を楽しんでもらいたいっていうところがスタートなので、
うん、
もうそのこの体制がいりますよとか、
うん、
もうそういうちょっと野暮な話はもう本当に置いといてって感じにはなるんですけど、
まあ、そこは、まあ、そのコインボスとはまた違うところですよね、
そうですね、
うん、まあまあ、そのボスに合わせた戦闘に合わせた体制装備はまあおのおの揃えてくださいっていうところになるので、もうちょこれもう解説してたら本当にね、キリがなくなっちゃいます
から。ユミさん、ユミさん、僕なんか今日強くなった気しますわ。
多分ね、そう言うけど多分私はまあいけると思います。ピチさんの、ええ、バトには勝てるん
だ。結構来ましたね。
ただ装備は細かいことは言わないんですけど、できればしといたらいいっていう努力っていうのがあるんですね、
うんうん、
はい、一つはできるだけ顔の装備を鬼神の眼光ないし海馬の眼光にしたい。
鬼神
か、僕それ好きですよ。好きっていうか集めてますよ、
うん、うん、これ
鬼神か何でしたっけ、
鬼神の眼光ないし海馬の眼光ですね。
まあ、鬼神だとね、倒すのが大変だったりするので、
うん、
まあ、
海馬で
もいいです。要はね、テンションが上がる装備ですわ、
はい、う
ん、
誰かが敵を倒してくれたらそれに共鳴してテンションが上がるんですよ、うん、
ドラゴンビートですかな、これ、
はい、あ、うん、あれか、こんなんいつ使うねんと思って
ここに出てきたんですよ、
人形につけてるやつら。
それでも宝珠に関してもそうですよね、うん、
まあ、できればあったらいいぐらいですね。ありますよね。
そうね。はい、うん。宝珠にも、なんか、なんだっけ、復讐のじゃないっけよ。
共鳴のテンション
とか。そう、共鳴感、
うん、はい。ありました、ありました、
そういうのも有効ですし。う
ん、確か持ってましたけど、いらねえわ、思って使ってました。
わかる。全然いらない。共鳴なんか、
ここ
よ、ここよ。から、必要性を感じない。
ここではかなりいきます。
うん。多分、ゴミやと思ってた。
ベルト装備ですね、
うん、
ベルト装備もできればでいいです。もうこれはランダムマッチングではちょっと通用しないと思うんですけど、パーティーを組んでいくんだったら、うん、得意なフォースっていうのがあるんですよ、
うん、
ベルトによって、まあ、例えばですけど光攻撃ダメージが 13% 上がりますよとか 10% 上がりますよっていうのを持ってたら、
うん、
みんながそれを同じ装備をすることによってかけるフォースが1個で済むようになるんですね、
うん
うん、あ、なるほどね。
そうするとこのバッファーである魔法戦士もいろいろ迷わなくていいのと、
うん、
あとそのみんなが使える特技とかによって、まあ、フォースブレイクは全ての耐性を下げますけれど、うん、例えばですけれど戦士のプラズマブレード、あれを使うと炎耐性が下がるとか、
うん
うん、あと魔法戦士、まあ、弓が使える人ですね、ダークネスショットをすると光ダメージが下げれますよとかいう、まあ、そういう効果があると、そこで炎のベルトをつけてる、光のベルトをつけてるっていうのでダメージの底上げがされるんですね、
うん
うん、それだとなんか防衛軍専用装備みたいな形になりがちになってきません？
突き詰めるとそうなっちゃうので、はい、うん、でもちょっと今回は突き詰める話まではしないです、うん、ただできるだけできるんだったらさっきの顔の装備の眼光とベルトをできるだけ、パーティー内で揃えることによって、うん、全体的な火力が底が上がるので、
まあ、はい、割とね、そのほら、コインボスに行くみたいな耐性がつけてこいとか毒が食らわないとかそういうことはないんですよあんまり、
うんう
ん、まあ、正直こけ吹き飛ばされてちょっと転んでしまうとかそういうのはあるんですよ、
うん、
うん、そんなにね、あと ブレスがあったら楽かなとかっていうのはあるんですけど、
うんうんうん、
そんなにね、麻痺属性取ってこいとかそんなことはないんです
よ。ああ、まあそこと本当もちゃいますね。
うん、あっても1個なんで、分かってたら、例えばゼルメアで60%のがもらえたと、
うん、
で指輪で耐性100にすればいいじゃないですか。
うん
です、
うん、まあ、優先度的にはまあ攻撃力上げて、まあ、乱暴な戦法ですけどやられる前にやれっていうのが割と通用する戦法なんで、
かっけ、
うん、それですよ。
そうですね、あ、こういうことですよね、イケイケどんどんですよね。
そうですね、
うん、ので、
ね、ダメージたくさん与えると、ね、
でも8人その光耐性をなんか上げるとかそういうのにしようって言ったら、うん、示し合わせて組んでいけるけど、
示し合わせて組んでいけるんであれば
ノラは無理ですよね。
ノラはね、
っていうのもノラっていうのがですね、防衛軍に関してはちょっと二通りの意味があるんですよ、
う
ん、と言いますのが、ランダムマッチングを利用したらもうこれはいわゆる完全にランダムです、
うん、
自分が一人で行くと残り7人は、まあ、サーバーの方が適当に振り分けて8人集まるんですけれど、
うん、
どういうんですかね、仲間システムを使ってですね、仲間募集をすると、うん、緑玉っていう通称を呼ばれているシステムがあるわけですよ、
うん、
それを使うと防衛軍に行きたい人、
うん、
そういう人たちをこう連れてきてパーティーを組むっていう形ができるので、
うん
うん、それも広い意味ではノラですし、
うん、
ランダムマッチングも広い意味ではノラに当てはまると思うんです、
うん、
まあまあ、ピッチカードのユンユンさんも、まあ、ノラって言ったら、まあ普通に一人で飛び込む、もしくは二人、誰かフレンドさんと、もしくはチームで組んで、行くことの方が多分多いだろうからね。
うんうん、緑玉システムがよく分かってない。
緑玉はこれはちょっとまた別の回で。
別の回
でした方がいい。そうですね。
今更知りたい緑玉の方が言いました。
はい。ですね。DJ ケンタロスのドアラジ
というわけで、ちょっと知識詰め込んだところで一発行って収録を締めたいなと思ってますけど、
はい、
はいはい、とりあえずね、向かってみましょうか酒場に。
はい、
はい、はい、 それでは、ベリナード酒場にやってまいりましたよ。
はい。
はい。
はい、
ですね、今回は、この収録4人、パーティー組みました。まず、はい、職の説明ですけど、生徒、ピッチカードさんがバトルマスター。
はい、バトルマスターでございます。
はい、ユンユンさんが戦士。
はい、戦士です。
はい、トレーナーのパンタさんが魔法戦士。
はい、魔法戦士です。
で私、サポート役として、天地雷鳴士、カカロによるんですね。
はい、
はい、というわけで行ってみます。で今日4人ですけど、前回には8人ね、うちのチームで組んだんですけど、今回残り4人をランダムマッチングで、
はい、
はい、ドキドキする。
でまあ我々はね4人でこう連携取れるわけなんですけど、連携が取れない4人がいた場合どう反応するかっていうことを見て、はい、
ですね、チャットとかしてこないですかね。
やってくる人がいたら、うん、儲けるんですよね。
そうです。
こういうこともあるよっていうのを見てください。ぜひ
ですね。
はい。
はい。
で、今はですね。
チャット打てる状態
で、ランダムでございますので。
はい。
何が来るでしょうか。はい。収録一発終わりますように。
私さっき自分、両手剣って言ってましたけど、斧でした。
斧でしたね。うん、はい、
ね。全然自分の武器に興味がないっていうかね。
斧の役割は重要ですよ。ダメージも稼げますし、
チ
ャージタイムの技で敵の守備力を下げる鉄鋼山っていうのもありますんで。
そんなのあったかな。
頼ますよ。普通に覚えてると思うけどな。
頼ますよ。
くそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと敵じゃないや、味方の他4人見てみましょう。
そうですね。相手の
変形。青いのがおりますね、うん、3人。
これが別パーティーですね。はい、戦士、ね、天地、占い、僧侶。あ、僧侶がいますね。
はい。
占いがちょっとミソですね、これね。
そうですね。
はい。変わった装備してますけどね。
どうやって相手の見るんですか？
緑チャットで見てください。
緑チャット。
仲間のタグを見れば。
うん。
ああ、なるほど、うん。
はい。相手のパーティーも見れます。
ちょっとそれがわからない。
スタートボタンを押して仲間のとこですよ。
スタート。
あ、もう始まりました。
見れる暇なかった。
獅子門。
どうした？
お、銃が兵団ですね。
初ですね、これね。
はい。
キングレオンみたいな気付けましたね。
はい、はい。
あれが一番ですね。途中で出てくるんですか？最初から出てくるんですか？
最初は、他のが出てきます。ガーゴイルみたいなのが出てきます。
お、バフは OK ですか？
最初バルバルでいいですよね。
そうですね、はい。で出てきた
このウサギ、
ミニソルジャー、
いやいやいや、
をまず倒していきます。
さっきのねお勉強通り、このダークガイル飛んでるやつ、こいつ攻撃力強いので、こいつを範囲で巻き込むように倒すようにしてください。
ギガスマッシュ。
でもうちょっとしたら獅子王っていうのが歩いてきて、
来ましたよね、黒い
のですね。町ですね、町ですね。
そうですね、これを一瞬で倒す方向でいきます。
で刃、新刃を
テンションバーン。
でフォースブレイクを打ちます。
ああ受けちゃった。
でこれに向かって強力な技を、
はい、
ああめっちゃ攻撃する。
攻撃どうですか？
攻撃出ます。また受けた。もう最悪や。
地雷しても大丈夫ですか？
うわ、ちれった。
地雷して大丈夫ですよ。
地雷？
ん？地雷？
地雷。
地雷って
何？チャンスは？
チャンスは、あれでもいいですよ。
置いといていいです、うん、はい。
なんちゃらの陣ですか？
いいね、いいね。ユウユさんいいぞ、今の。
はい。
あ、そうですね。サイカを置いてるのいいですね。
あれがサイカ。
今、誰か開いたな、サイカ。
あ、僕です。
いいですね。チャージタックも効いてますね。
よし、黄色もうちょっと。俺次再開開きます。
はい、
フォースブレイクをしますね。
あ、チャンス来たけど。
はい、再開。
再開倒れた。あ、
あ、やばい。
獅子王をまず倒しきって羽を落としましょうか。
ガーゴールがちょっと来てますんで。
私チャンス来てるけどどうしたらいいの？
あ、アイテム、アイテム、アイテム忘れた。 アイテム買って。OK!
財布。財布、いきます。
はいよ。
買いました、財布。
はい、行きました。
赤いよ。もう一気に行こう。一気に。
はい、ギガ。
もう無双行けまーす。ダメだね。
お、早めさ。
チャージ行く。よっしゃ。
まあ、もうなんか。
僕は、ぼかしました
。あ、私、チャージタックルしたもん。
それか。
こいつ、なかなかやな。
おっしゃ、倒したろ。
で、金が右上の方に出てると。
右上。
あ、倒れましたね。倒してくれましたね。
ガーゴイル倒しますね。ガーゴイルが。
あ、そう、さっき言うの忘れたんですけど、大砲を攻撃してくるんですよ。
して、今してますね。
うん。まあ、あえて、あえて壊されるのをね、見てる必要もないので。
はい。
俺、でも、ショー取りに行きます。
壊してる間、向こうが、
あ、よいしょ。
チャンスいうわけじゃないですね。
さあ橋渡りましょうか。
はい、渡るんや。
あ、そう、向こうが来てるんで。
あ、待ってもいいか。
そうですね、待ちの方がいいですね。で、できればカカロンがいるんでフバー走してくれてますね。ならば大丈夫です。
他の4人こいつら分かってんだって思って
ます
ね。
入れます。
他の4人が知らん4人が多分僕らのこと分かってますよ。
どうですかピッチさんとユニューさん、上の防衛成功までの下の HP 見てください。一切ダメージ受けてないでしょ。
全然ですやん。チャージタップル入れ。
カカロンがそろそろ切れそうです。
はいよ。
5分、あと5分で、まず白ですね。
うん、
すごい余裕じゃないですか。
わからないですよ。
まだ、
それで失敗したって。
あ、そうか、そんなん言ったらあかん
ね
ん。
ねえ、この、破砕症ボーガーっていうのが、他のボスよりも、HP が多いんですよ。
ああ、そうなんや。
なので、実は一番倒しづらいボスではありますね。
はい、金が出てきます。
金に行った方がいいんですね。
金を倒しますね。
どこおりますかね。
右、左。
右側に。
はい。カスピさんと一緒に行きますか。
プチさんと違う方向に行こう。
俺玉取ります。
あ、マギドットが後ろ現れたんでちょっと倒しに行きますね。
はい、お願いします。
あ、
大砲撃っていいかな。まだ早いか。
もう一歩前ぐらいですね。
押した押した。
ウォースブレイクを入れますね。
ドット N。 よし、もう一発でした。バンバンでしょ。
ここでスレイト入れて再開入れます。
俺大砲撃ちます。
はい、ガーゴール倒します。
呼ばれてんな。
スプラッシュが飛んできます。
危ない危ない、死ぬとこだった。そうか、ガオールがあっち行った。やばいやばい。ちょっと防衛のとこ、防衛ラインに行ってきます。
あ、お願いします。
なんかどこに行けばいいかわからんくなってきた。
防衛ラインは OK で、
どこに何が、
そうですね、今手近なダークガイルから落としていきますか。
はい、範囲攻撃いきます。
そうですね、巻き込みながら倒していくのとってもいいですよ。
はい、
残り3分。
はい、コースブレイク入れます。
まだ白っすね、あいつ。
全然ですね。
いいね。あ、おカカロンがいない。
か火災？火災？地雷？え？
サイカ？
サイカ、サイカ行きます。
あ、
サイカ撃てる？
撃てます。あ、チャージ溜まった。まだだった。他のができ
る。今、2つ用意してたのに。
かなり長いです
よ。はい、600秒ぐらいチャージかかるんで、今、光が下がる。
いや、チャンスが開けたんで、もういけるか。あ、死んだ。
カカロンが復活でしょ。羽が呼ばれました。
羽行った方がいいか。
そうですね、羽行きます。後ろの方でカスピさんと行きます。
こっちさんと反対方。
おい、カスみたいなダメージが金呼ばれてるな。
あ、
そうです、ね、あの猫が来ましたわ。
いっぱい来た。
これオノムソウとかがいいですね。
はい、はい、倒しました。
ナイスです。
よし、ここでも来ました。
あ、なんかあれ取った方が良かったのかな。まあいいや、
あと2分。
こっちを振り向かせたいですね。来た来た、打ち切れます。
必殺とチャンスがいっぱいあるんですけど。
じゃあフォースブレイクを入れますね。
サイコだけできない。チャンス、あ、チャンスだけになっちゃった。ケープガードってなんや。
これであ
と1分だよ、なんとか行こう。
ちょっと何
やってた。これ1分だったらもう倒せんので防衛の方に回る。
防衛の方に
回る、いいですね。
はい、
金縛りの章を使って1分だったらほとんどいけると思う。
ダメージ蓄積でダウンしました。
迅速の章、あ、これか。
使いましょう、使いましょう。
使います、使います。
あのアイテム使ったら使うのも実績に入るので、今のうちに使えるアイテムバンバン使っておいたらいいです
。うん、そうね。
どこ、
あいつも寝とるんで、ザコザコザコ。
どれを使えばいいかがわからん。
フォースブレイクを入れます。
ヤブレイク、
はい、1分切ってるよ。
まあ、ランティングします。
マダンテ、マダンテ、
マダンテいいですね。
マダンテで今、まあでも8000ちょいぐらいですね。今9999を誰かが出してくれましたよ。
それでもね、棒が白いんです。まだもらった。
いけた、いけたかな。
これは防衛成功です、ね、
お、
ほらほらほら、あなたたちの知識がついただけあったじゃないですか。
ああ
気持ちいいですね。
達人クエストって受けてました？
いや、受けてないです。
成功した。
防衛軍やったんですか？
今週もね、今週5つ入りますよ。
あ、間違えた。なんか違うやつ受けてます。
どういたしまして。
ドワラジー。
でも良かったです。
ですね。
あ、ありがとうございます。
だいぶ、これだって、
はい、
向こうの人に絶対、あ、あいつら分かっとると思われてましたよね。
多分ね。
いや、でも私、ちょっと後半なんか何していいかは、ちょっとバタバタしてる。ユーザー
は分かんないですけどね。
というわけで、
回ってるでと思われ
て、無事、防衛できましたし。
特技でね、何やったっけな、なんか、あの最下の陣だけ選べなくなってたんですよ。
それは1回使ったから
です。そう、1回使ったら次600秒後とかなんです。
チャージタイム長い。
600秒ってことは10分でしょ。
うん、
10分ってことはこれ防衛軍10分なんで。
そうですね。
ですよね。
もう1回じゃ打てないことだね。
でもね、獅子王に使うのが結構ベストだったりします。あいつにいかに早く落とすか、
勝因はそう、
うん、
いかに早く落としたかってところで次の戦い方がだいぶ有利になって、
うん、
はい、ファンダさんちゃんとチャットしてますね。
はい、
FB 打ちますみた
いな、ね、
あれは入れといた方が、あの相手の人が、あのこれって一回やっても諦めずに使い続けると、あの人打ってくれるんだって認知してくれるんですね。
うん、
そうですね。連チャンでやりますね。パンダが、はい。打ちます、打ちます、打ちますって。
システムログっていうか、チャットログ見たらね、ずっとセリフばっかりなんですけど。
ストーカーみたいに入ってます。
これを地道に続けること
も大事なんです。最下の陣の時に言いたかったけど、もうそんな余裕もなく。
まあ、そういうのは、はい、コマンドに入れておくとね、打ちやすい。
入力しておくとかしたらいい、
ね、うん、あとなんかピッチさんのなんか最下の陣を違う言葉ばっかり言うから、ええ、それに
地合い言われてました
ね。それ何それ何とかなって、
ユンユンさん、ユンユンさん、ほらピッチさんは漢字読めないんだな。
ちょっと一瞬だったんでちょっとどれやったかなって感じ、
はい、というわけで、はい、はい、無事ね、防衛成功ということで、全く多分先週の形とお二人の動きは違ってたはずです。
そうですね、
こんなお二人でもできる防衛軍。
もうごっつい上から来ますね、
本当にパンダさん、二、はい、人を養成した回がありましたよ今日は。
よかったです
というわけで、今日の本編、アストルティア防衛軍、なんだっけ、今更知りたい、
はい、
アストルティア防衛軍会でございました。
みんなやりましょう。
とわらじ。
エンディングでございます。
はい。
はい。
いや、楽しくてよかった。
よかったです。
はい。勝ててよかった、最後。
ね。うん。これがやりたかったんですよ。
そうなんです。ほっとしました。
どうなの？防衛を優先にやった方が気が楽なんですかね。
気は楽だと思います、
ね。最初はそれでいいと思います。
はい。
そのうちね、うん、何回かやってるうちに、ボスによっては赤とか黄色から赤ぐらいまで削れる場合が必ず出てくると思うんですよ。
うん。
そうなったら、ね、それができるんだったらどうしたらいいかってことを今度突き詰めていけばいい。
うん
ですね、そんなにね、一気に、討伐ばかりをこう気にしてもダメだと思うんで。
もう3分ぐらい切って、もう白やったらもうすぐ開けた方がいいんですよね。
うん。なら防衛に切り替えてもいい、
うん。
うん。防衛するならば、ボスなのか、それとも金を呼ばれたなら金を討伐するべきなのかってことを、瞬時に判断して、うん、それを例えばチャットで飛ばせるぐらいになると、もうかなり、あれですよ。その頃には多分、肩の色が変わってるはず。
うん、白い、僕と一緒の人をこの教えていく立場になるわけですね、
ですね。
そうですね。先輩になっていきますからね。
まあ、要は型の色が変わってるってことはやってるってことじゃないですか。
うん、うん。
ということは、この人、この辺の動き分かってるよねっていうことは、多分皆さんに周知されると思うので。
ですね。
はい、うん。色がついてヘッポコやったらもうたまらんですね。
まあ、さっきあとね、称号と報酬って話したときに、あえてしなかったんですけど、これによってほら、取れる武器ね。
はい。
なんかをこう、目安にして、武器ガチャだと思って。うん、特に、さっきね、ユンユンさん、爪欲しいなって言ったじゃないですか。
うんうん、
いきなり、なんだかよくわからないもん買うの怖いじゃないですか。
うん、
とりあえず爪いじってみるだけでもったら、こういうところで手に入れてくればいいんじゃないかなと思います。
うん、うん。
うん。ぜひ活用していただければと思いますね。
はい。
はい。ですね。
そして、別にいいんですけど、
ええ。
ユンユンさん。
はい。
ドワラジの感想を
今なんか全然武器に気取られてて、いやもうあれですよ、出させていただいて光栄でした。まさか一生来ることないと思ってた
なんかただね、やっぱちょっと実践も交えた回とかになったので、
はい。
これ、ユンユンさんの面白さが引き出せなかったかなと思って若干反省してますけどね。
ああ、いやいや、全然私は思ってないから普通です、これで。はい。
そうっすか。
私は満足です。
きちっちゃんとプレイできるんだなと思って感心しましたよ。
でしょ、意外とちゃんとできる子なんですよ。
できる子は多分自分で言わないですね。
あ、はい。ほら、ピチさん言われたんだ。俺が言うてます。
ほんまですね。
まあ、ね、ね、 パンダさんと私はもう真面目モードなんですけど、この二人がいる、ね、いるがおかげでこう、今回が湧いたということでね。
はい、でもなんか、ピチさんと行動パターンが一緒やから。
おるんですよね、いつもだったとこに。
そう。だから、ここのベリナードに向かうときですら、間違う先が一緒なんですよ。
同じところにいましたかね、降ってきましたかね。そ
うそうそう、で、うん、アストルティア防衛軍も、向かう敵が一緒なんですよ。
一緒なんですよ。
そう、いつもピチさん横にいる。で、今日は、なるべくピチさんと離れようと思って。
思ってもおりましたよ。
おりますね。パターンが一緒なんですよね。
コンビ組まはったらよろしく。
じゃあ、だから、ツッコミ役がいいひんからさ。
それ大変ですね。なかなか手に負えないですからね。というわけで、まずはね、ユンユンさん、全くゲストっていう感じしませんけどね。
いえいえ。
はい。
はい。
はい。というわけで、ね、ありがとうございました、本当に今日は。
はい、ありがとうございました。はい、
また、ぜひ遊びに来ていただければと思います、ね。
はい、ぜひお願いします。
はい。
番組のお便り、アウトイーバースライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供に、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと、
ビチカートミルクと、
パンタンと、
ユンユン白書ユンユンでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。